マタイによる福音書第4章の23節から25節。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や災いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへ、いろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中風の者などあらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン側の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。私の神学校の卒論のですね、卒業論文の指導教授っていうのはですね、江藤直澄先生で、実はここのですね、牧師先生、ちょうど僕が高校生の時にですね、休学の時に大江教会の牧師先生だった。確か3年ぐらいしかおられなかったかですね、ちょうどダブってる時です。まあ、それで進学校に行ってですね、で先生帰ってこられて教授になられましてですね、でいろいろですね、教えもいただいたんですけど、卒業するときにですね、先生がですね、家に呼んでくださってですね、牧師になる3名の者がいたんですけどですね、いろんな話をしてくださいました。で先生はですね、なんて言ってですね、送り出してくださったかというとですね、信者の獲得とか受選者数を増やすとかですね、そんなことはですね、多分考えなくていいしですね、考えてたらですね、落ち込むだけだけど、どうせ受選者増えないしですね、増えないってことはないと思いますけどですね、信者の獲得しようと思ってもとっても難しいよって、でもその前にですね、やんなきゃいけないことがあると思う。それはですね、使わされた教会のファンを作りなさいって、でもっと言うならば、キリストのファンを作りなさいですね、それが一番ですね、君たちの役目じゃないかなと、そういうふうにですね、先生は教えてくれたんですね。とにかく教会のファンを作りなさい、大江教会であるとかですね、何々教会、私は教会に行くのが好きとか、あの教会が好きとかですね、そこからですね、始まっていくもんじゃないかなという、そういうことをですね、教えられました。どんなにですね、キリストに自分が愛されているかっていう、そして楽しく生きているか、喜びのうちに生きているか、なんであんたそんな嬉しいの、そうなっていくとですね、いや教会に通ってる、じゃあその教会にちょっと行ってみようかというようなファンを作っていったらどうっていう、それはですね、未だにですね、僕のですね、心の中にある言葉だなと思います。宣教の基本っていうかですね、僕が使わされた教会に行く時の宣教の基本だと思うし、いやそれを今現代のですね、若い牧師たちは忘れてんじゃないかなと、忘れてるというか、そういうことは考えないんだろうな、使わされていった教会の信徒をどのように守るかですね、どのように牧会していくかしか考えてないから選挙が伸びないんじゃないかなとか、そういうことをですね、考えながら江藤先生の言葉をですね、思い出しました。で今日はですね、イエス様の選挙活動の様子がですね、書かれてあるところです。まず最初はですね、おびただしい病人を癒すことからですね、実は始まりました。ですからイエス様もですね、自分のファンを多くしていったってことですよね。病気を治してですね、教えを述べてですね、そして悪霊を追い出してですね、その評判がたちまち広がっていって、みんながですね、イエス様のもとにやってきて、イエス様のファンがいっぱい集まってきたという、多分そういうことなんでしょう。何もそこでですね、宣教したとか伝道したではなくて、イエス様がですね、教え、福音を述べ伝え、癒し、出るうちに評判が広まって、イエス様のに従う人たちがどんどん増えていったという、それが聖書のですね、書いてあることかなと思います。ですから、イエス・キリストはですね、一人で出てこられてですね、荒野に立ってですね、福音を述べ伝え、始めた瞬間にたくさんのファンがやってきたという、そういうことなんでしょう、できたってことでしょう。でそう思うとですね、それどうやったらですね、じゃあ教会のファンを作ることができるか、それは一つはですね、教会が今持っているですね、壁を破らんといかんということですよね。どこの教会に行ってもですね、壁があるんですよね、入りづらいとかですね、誰が作ってるかっていうと、その壁っていうのは両方でしょうけど、まず内側の人たちが作ってる壁の高さはすごいんですよね。どこ行ってもですね、言われるのは、うちの教会はいいですよ、家族的な教会でって、家族的な教会には入れないんですよね。それは壁があまりにも高すぎて、 でもしもこの人は家族になしちゃいけないと思ったら絶対入れないですもんね。でそうこうしているうちにですね、あの教会はですね、あの敷居が高くてっていう外の壁ができていくんでしょう。だから二重の壁ができてる、これをどう壊すかっていうのが、まあ、宣教の一番最初にやんなきゃいけないことなのでしょう。まあ、そしたら入りやすい教会を作んなきゃいけない、まあ、おのずとですね、教会のうちから変わっていかなきゃいけないっていうことでしょう。まあ、カフェを作るとかですね、いろんなこのようにですね、まあ、開かれた教会にしていくことがその壁を壊すことかなと思います。そのことを学んだのはですね、フィンランドだったんですね。フィンランドの教会っていうのはほとんど人が行かなくなってしまったんですよね。国教会ですしですね、まあ年に1回聖餐式は受けなきゃいけないから、にクリスマスかイースター、あれとはですね、教会にも行かなくていいっていうんですね。それをですね、嘆いたのが神道運動隊のですね、7つの神道運動隊のある教会、国教会とは違う教会があるんですよね。でその教会がどうしたら人がですね、もう一回教会に戻ってくるか、で既存の教会がですね、閑散としてるからですね、そこの集会室とか地下にあるですね、礼拝堂を全部カフェに変えていったんですよね。でスレイという教会はすごい面白いことをしたのはですね、人がですね、集まんなくなった、バーを買い取っていったんですよね。まあいいとこにあるんですよ、バーっていうのはですね。で、流行らなくなったバーを一つずつ変えていって、そこをですね、クリスチャンカフェに変えていったんですよね。まあ、そうこうするうちにですね、人がやっぱり集まって、それは来るでしょうですね。この教会がやっているバーっていうかカフェっていうのもなんか面白いし、まあ、そこにですね、信者のですね、あのおばあちゃんたちが一生懸命ケーキとかですね、ジャムを作ってはですね、売ったりですね、して楽しくやっているんです。まあ、今はですね、そこは若い人たちのですね、たまり場になってですね、とっても楽しいスペースになっている。まあ、どうにかですね、教会を開放しなきゃいけないっていう、そのフィンランドのですね、人たちの思いがですね、なったんだと思います。ですから、フィンランドのヘルシンキですね、ヘルシンキの大聖堂ってありますよね。真っ白いきれいな教会が町の、まあ、港の方の中心にあるんですけど、地下はですね、カフェバーですもん。すごい美味しいケーキが食べられるんですけど、そこで、ボランティアで仕事をしているのは教会のですね、おばちゃんたちですね。で、あなたは金ないのって言ったらですね、うんって言うとですね、ただで食べさせてくれるんですけどね。そういうやっぱりその触れ合いがですね、やっぱり教会がですね、オープンにされていくかな。まあ、そうなってくるとですね、たくさんの人たちがそこに寄ってきて、それがいつかですね、教会に集うようになって、今ヘルシンキの大聖堂のですね、礼拝はいっぱいですもんね、若い人たちでですね。まあ、そう思うとですね、どこか何かを変えていかなきゃいけないという、まあ、そういうことなんでしょう。まあ、鹿児島のですね、教会もですね、壊すだけじゃなくてですね、どうせ壊すならですね、画期的なことを鹿児島でやろうかなと思ってですね、IT のインターネットカフェかなんかのですね、なんか違う番をですね、まあそこにですね、この前ですね、亡くなられた吉永さんのですね、あの動物病院の先生の奥さんが管理栄養士ですね、まあ、旦那がずっと糖尿病でですね、20年間管理栄養でご主人の料理を作ってこられたのが今広がって、自分でその何ですか、お店を、そういう人たちのためのお店を作っておられて、それが串木野っていうところじゃなくて、もう一個ですね、鹿児島でやろうっつって、いろんな病気に対応できるですね、その何て言うんでしょうか、カフェじゃないですね、なんかそういうものをですね、じゃああそこ台所広いからやれるんじゃないかとか、もしかするとですね、そのうち子ども食堂もできるかもしれないねって、やっぱり夢は広がっていくんですね、そういうことになると。まあ、そのようなことを考えながらですね、ちょっと鹿児島も誓っていきたいなと思っています。まあ、宣教もですね、何かっていうと、神様のサービス業っていうのがですね、江藤先生から教えられたことです。ですね、神様のサービス業なんだから、そのお店にはファンがいっぱいいなきゃダメでしょって、まあ、そのことをですね、考えるとですね、今私たちの教会がやんなきゃいけないことはどんなことかっていうのが見えていくんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。 どうか教会がうちにとどまるのではなく、開かれた教会となり、もっとたくさんの人たちがこの教会に集うことができるように導いてください。そしてまたその人たち一人一人に神様の御言葉によって奉仕することができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共に守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、そのご家族、どうかイエス様が慰めの言葉を持って、御言葉を持って癒してください。今日も生きるために必要なものは聖霊によって与えてください。また、ハレルヤ書店、また集会室が今解体されました。新しく作られていく建物に主の祝福、そこに関わる工事関係者の上に、豊かな聖の祝福を与えます。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。